ですか、ダンブ
おう、
アンヤングでいきましょうよ。
石川
ホマブルームの
B サイドライブ
打って変わっての話なんですけども、これからする話は、まあ、ガジェットとかに詳しい人にしてみると、なんじゃらほいと。
なんじゃらほい、
バカじゃねえのと。
バカじゃねえの。
あるいは石川さん無知だなって思うような話なんですけども、まあほら、こちとらなんせさiPhone の第二世代を使ってる人間じゃないですか。基本ガジェットとか詳しくないし、まあ、最新機種とかでそこまで興味もないわけですよ。で、まあ、そんな私の iPhone SE が、めでたくついにイカれました。厳密に言うと2週間くらい前から予兆はあって、まあ、そもそももう大前提として電池はすごい劣化してる。なんか最大充電みたいなやつで78とか80切っちゃってから、もう取っ替えてくださいっていう警告が出てるくらいのやつなんですけど、で、iPhone SE はもう最近使ってる人いないのかな、充電とかにこの Apple 特有のライトニングケーブルを使うわけなんですよ。もう Apple ユーザーでも使ってる人あんまいないんだろうね、もうライトニングで。もうここんとこなんかケーブルの接触が悪いんですわ。で、そのライトニングのケーブルの差し口をなんかグリグリってやると接触する。
そこまでで大丈夫だよ。はい、あと機能がどこがダメ、あれがダメとか、はい、意味ないから。それがダメな人、
それがダメだから。で、もうダメ押しね、ダメ押しで、時々ホームボタンが動かなくなる。
その話もいらない。もうダメなんだから。ライトニングケーブルをグリグリしないとダメな人、もうダメなん
だ。だけど、ホームボタンに関しては、こう何度か押したり、あと再起動すると治るってことが多かったのよ。で、俺もやべえなと思ってた。だからどっかで修理に行くなりしないといけないなと思ってたんですけど、そんな中ですよ、先週の水曜日、乃木坂46のオライトの生放送をやってる最中に、充電がなくなってたんですね、iPhone の。で、本番終わってからケーブルつないで充電してて、で、しばらくして電源入ったから、まあ LINE でもチェックするか、つって言ってホームボタン押したら、まあ動かないわけですよ。で、まあ iPhone SE の場合っていう言い方しましょうか。ホームボタンってことのほか重要なんですよ。iPhone SE じゃなくても重要だと思うんだけど、ホームボタンがタッチ ID と連動してるんですね。で、タッチ ID が使えないと、まずロックを解除できないんですよ。で、ホームボタン押してんだけど、もううんともすんとも言わないわけですよ。で、タッチ ID も機能しないから、ロックすら解除できないんですけども、もう最近、私分かりました。再起動した場合は、タッチ ID じゃなくて、パスコードでの入力でもロック解除できるってことを分かってるんです。で、パスコードでロック解除したんです。したら、その後もういろんなこと試してんだけど、もう何しても、ホームボタンがビタ一も動かないのよ。で、タッチ ID も使えないわけですよ。何度も何度も再起動したけど、全く反応しないんですよ。で、ホームボタンが使えないと、iPhone SE の場合どういう不便が生じるかっていうと、何かアプリ開くじゃないですか。それを、ホームボタンが使えないと、何か開いたアプリを小さくできないし、閉じることもできないの。で、他のアプリ開けなくなるの。で、解決策としてただ一個しかないの。何かアプリを使うたびに再起動するっていう。もうこれしかないの。で、家帰ってからもいろいろやってみたんだけど、まあ復旧する気配がまるでなくて。で、つうかもうアプリ使うたんびに再起動しなきゃいけないから、もうイライラしてくるわけですよ。で、さすがの俺も、これはもう少なくとも修理しなきゃダメだ。買い替えも視野に入れなきゃいけないっていうことで、だけどもう起死回生を願って、寝る前に電源を振った上で充電ケーブルを挿して寝たんですよ。で、何か寝てる間に電源をオフにしたことによって奇跡が起きるんじゃないかと思って。で、次の木曜日、昼過ぎに起きて、祈るような気持ちで再起動したら、予想通りホームボタンがピタリとも動かない。まあ、もちろんなんだけど、充電が寝る前より減ってたんですよ。35% とかになってて。で、ついに充電すらできなくなったっていう状況なんですね。 で、これはやべえな、っつうので、残り 35% ぐらいの充電あるうちに、ちょっと Apple Store 予約しとかなきゃ、っつって言って。で、iPhone って、バッテリーの設定みたいなとこから、バッテリー交換できる Apple Store を直で探せるんですよ。で、それで今日対応できるストア探したら、銀座店だったらいけると。Apple Store 銀座店だったらいけると。で、17時15分の回が予約できると。もう即予約して。で、今までアップルストアって行ったことないから俺それも調べて、あ、ここの銀座のここなんだ、まあ日本放送から近くていいな、なんつって言って、で場所を確認したところでバッテリーの残りが 20% 切ったわけですよ。これアップルストアに持ち込むまでバッテリー持つかなと。で、完全にこれライトニングの差し口行かれてるから、ストアに持ってったところで充電できねえぞと。で、差し口をまたグリグリグリグリグリって言ってたら、差し込みの部分を、ケーブルの差し込む部分を右手である一定の角度に保ってる間は充電できる。で、その時点で、それに気づいた時点で時間は15時半ぐらい、15時30分ぐらいで、家を16時30分に出発すれば予約の時間間に合うから、まずは風呂入ったり着替えたりして出かける準備をしようと。で、その後、家を出るギリギリまで手で押さえて充電しようって思って。で、結局16時から30分間押さえながら充電したんですけど、接触とにかく非常にナーバスなんですね。で、常に画面を見て、ちゃんと充電されてるかチェックしなきゃいけないわけですよ。だから、家のソファーで、こう、左手で iPhone を持ちながら、右手で差し口を押さえるっていう、なんか仏像みたいなポーズで、30分間ずっとじっとしてたら、なんか 40% ぐらいまで回復したんですよ。だけどまあ油断なんねえなと。もしかしたら、Apple Store で予約の画面を見せなきゃいけないかもしれないと。で、修理するときバッテリーの残量がゼロっていうの良くないだろうと。できるだけ充電しときたいなと思って、電車の中でもモバイルバッテリー使ってこう、仏像のポーズで充電しながら銀座へと向かってたわけですよ。で、アップルストア入って。で、結局ね、60% ぐらいまで復旧できたんですけど、アップルストア入って、予約してる石川です、なんつって言ったら、なんかこちらでお待ちください、みたいな感じで、なんか相談エリアみたいなところに通されたんですね。で、そしたら、なんか受付係みたいなお姉さんが来て、ちょっと事前の事情聴取みたいなのが始まったわけですよ。で、ご予約はなんか電池交換とのことですけれども、みたいな感じで聞かれたから、すいません、つって。まあ、電池交換したいのはもちろんなんですけども、他にもちょっと不具合があって、どういうことですかっていうから、まずライトニングのケーブルの接触が悪くて、もうほぼ充電できない人しいんですよね。そうなんですか。あと、ホームボタンが全く動かないです。全然動かなくて、タッチ ID も使えないんです。みたいな感じで言ったら、もうお姉さんの方が、もうそれはそれは、みたいな感じで。で、ちょっと、ロック解除することってできますって言われたから、ああ、ちょっと再起動してパスコードを入れたらできますよ。ちょっとやってみてもらえますかみたいな感じで言われたから、あ、じゃあやりますねって、ロック解除して。で、あ、できましたみたいな感じで見せたら、ちょっとお借りしてもいいですかつって言って。で、あ、いいですよつって渡したら、ものの10秒ぐらいで、これ、ホームボタン使えるようにできましたつって言うわけ。で、どういうことですかって言って、ホームボタンは動かないんですけども、ホーム画面上に、ホームボタンのショートカットキーを作りましたと。お、ホームボタンってショートカットキー作れんだと。俺、ショートカットキースクショでしか作ってなくて。おー、なるほど。画面上にボタンみたいなのできてんじゃんと。んで、こちらでホームボタンのある程度の機能は使えますよと。で、だけど、タッチ ID とかは無理ですと。あ、そうですかつって言って。で、触ってみたら、開いたアプリを小さくはできないけど、閉めることはできると。閉じることはできると。だから、アプリ使ったらいちいち閉じなきゃいけないんだけど、再起動よりマシじゃん、全然。で、だから、複数のアプリをマルチタスクでは使えないんだけど、まあ、いちいち再起動しなくてよくなったから、あ、まあ、よかった、みたいな感じで。で、まあまあ、ちょっといろいろ話してたら、お客様と、まず電池の交換なんですけれども、可能性は低いんですが、データが消える可能性がないとは言い切れませんと。絶対ないとは言い切れません。その他の修理をする場合は、タッチ ID とかそこら辺の修理する場合は、必ずデータのバックアップが必要になりますと。 で、お客様の iPhone、無料で使える iCloud がいっぱいで、もう数年にわたってバックアップされてないようなんですけれども、パソコンでバックアップされてますかって言われたから、いや、ちょっとしてないです。みたいな感じで言ったら、じゃあちょっと店内で Wi-Fi 使いますので、有料の iCloud に登録してバックアップを取りになった方が良いかと、って言われて、もうすぐ撮りますと。で、バックアップしましたと。で、その間に、お客様、今、ざっとお調べしたところなんですけれども、そのライトニングケーブルの差し口と、ホームボタンの交換となると、筐体全体を取り替えることになるので、総額で5万円ぐらいかかるかと思いますと。差し出がましいようなんですけれども、修理に5万円かけるんだったら新しいのを買うという考え方もございますよと。いうようなことを言われて。まあ正直僕も今そう思ってます。ただ、この iPhone から新しい iPhone を買ったとして、そっちにデータを移行しないといけませんよねと。だけど、この iPhone 充電できないんですよと。データ移行するのに絶対充電必要ですよね。その度に、まず、ケーブルの差し口を直さなきゃいけないんじゃないですか？修理必要ですね。この古い iPhone の、みたいなこと言ったら。ガジェットに疎い俺にとっては目から鱗の一言が出ましたよ。みんなバカだと思ってるでしょ。お客様、iPhone はケーブルを使わないワイヤレス充電ができました。ワイヤレス充電器をお買いになっていただけば充電はできますと。ああ、なるほどと。したら、そこで、今度は修理担当のお兄さんみたいなのにバトンタッチされて、で、また同じ説明をした上で、石川さん、これはあくまで僕個人の意見なんですけども、僕が石川さんの立場だったら、もう新しいのに買い替えますと。立場的に言いにくいんですけども、修理するよりも買い替えをお勧めしますよと、みたいなこと言ってて。もう俺も、その頃には買い替えなきゃダメだなっていうのはもう思ってて。で、前にリスナーからあったじゃん、メールで。iPhone SE からの機種変だったら 16E がいいですよみたいな言ってたなって思い出して。なんか、いかにも知ってる風を装って店員さんに、やっぱあれですかね、SE からだったら乗り換えるんだったら 16E ですかねみたいな感じで聞いたら、そうですね、つって。ああ今はもう 17E まで出てますからって言われて、え、17もう出てんのってもう分かりました、もうすぐ機種変しますというふうに言って、で、まあその足で有楽町のビッグカメラ行って、とりあえずワイヤレス充電器を買いました。で、これでとりあえず充電できて、まあ不自由だけど iPhone SE を使える環境は整いました。問題は次に何を買うかというところなんですけれども、ちょっと仕事終わってから、ネットで調べたんですけど、iPhone16E SIM フリーの 126GB っていうんですか。で、9万円台後半なんですよ。で、何がどう違うのかわかんないけど、17E は SIM フリーの倍の252GB で9万円台前半なんですよ。で、リスナーは確か、スマホは新しい方がいいって言ってたし、ここは 17E 行ったるかと。それが木曜日の日付変わるぐらいの時間だったから、申し込みとりあえずして、翌日振り込みが確認できたら即配送するから、土曜日には早ければ着くんじゃないか、みたいな感じのメールが来たと。で、金曜日にはもう発送しましたって通知が来て、お届け時間選択できたから、まあ、仕事の都合もあったから、土曜日の午前中の8時12時を指定して、受け取れなかったは避けたいじゃん。絶対に。寝てて受け取れませんでしたは避けたいから、7時50分から10分おきにアラームかけて。で、結局ね、10時半頃来たんですよ。だけど、この後昼過ぎから仕事だから、ちょっとデータ移行のためにまとまった時間作れるのって夜になっちゃう。で、結局20時ぐらいかな、土曜日の。まあ、仕事の片手間にデータ移行開始したんですけれども、事前にめちゃめちゃネットで移行の方法とか調べて、プリントアウトまでして持ってたんだけど、もうね、めっちゃ簡単でした。iPhone に表示される通りに操作して、なんだかんだで、新しい iPhone のセットアップからデータ移行まで、30分、30分とかね、40分ぐらい、1時間かからずにできて、 あ、なんか俺できんじゃんとか思って、で Wi-Fi 繋がってっからもうほぼ従来の iPhone SE と同じように使えるような状態まで 3,40 分で持っていけたわけですよ。でなんだけど一部のアプリはログインとかし直さなきゃいけないみたいなんだけど、じゃあ仕上げに iPhone SE からデータ SIM のカードを差し替えますかというところで、その時にふと新しい iPhone のパッケージ見たら目に入ったのがiPhone17e は物理 SIM を必要としてませんっていう文言なんですよ。いや必要としてくれよとどういうことと思ったら、でそこで調べたら 17e、まあ、もしくは iPhone17 自体がそうかもしれないけど eSIM 専用なんだとで物理 SIM を使ってた人は eSIM に切り替える必要がありますと、で急いで自分の今使ってる SIM の契約を確認してeSIM に変更する手続きしようと思ったんだけど、俺が使ってる SIM 会社 eSIM やってなかったのよで新しく別の会社で eSIM の契約が必要になって、もうこの時点で土曜日の23時ぐらいですよ。で急いでネットで調べて申し込んで、申し込んだんだけど、審査があるから早いと明日の昼に開通作業のメールがつくみたいな感じになってて、で翌日ですよ、昼過ぎメール来ました、よっしゃと。でホームページ見ながら作業してたんだけど、なんか eSIM の開通って iPhone のデータ移行よりもちょっと難易度高いんですよで四苦八苦しながら作業を進めてたら、なんか eSIM のプロファイルっていうのがダウンロードできてインストールまでできたんですよ。で試しに Wi-Fi をオフにして Yahoo ニュース見てみたら、ネットに接続できませんみたいな表示が出るわけですよ。でえどういうことと思ったら、なんか PDP がなんちゃらなんちゃら、 PDF じゃなくて PDP がなんちゃらなんちゃらみたいな表示が出てくるんですよ。でどういうこととか思って、でなんか後から分かったことなんですけど、これも実は eSIM インストールしてきても開通するまでにちょっとだけ時間かかるんだってでそれこっち知らねえからさ、めちゃくちゃ焦るわけですよ。であれこれいじってもなんか全然ネットに繋がんねえから、あれインストールし直した方がいいかなと思って、その設定の画面のとこから eSIM を削除っていうのが表示があったから、ちょっと一回削除してみっかと思って削除タップしちゃったわけですよ。してダウンロードし直そうと思ったらeSIM のプロファイルは一度しかダウンロードできないんだってで再発行が必要ですと、お金がかかりますっていうふうに表示されて、で慌ててホームページで再発行の手続きしようとしたら、この回線はまだ契約が始まってませんっていう表示が出てくるわけですよ。俺の番号が出てるのに。どういうことと思ったら、なんか契約した翌日からしか再発行できないっぽいんですよ。なんか一日置かないと。で、あ、わかったと思って。で、まあ、仕事して、で仙台に行って、仙台で夜中日付変わってからホテルですぐホームページにアクセスして、でしたら日付変わってるはずなのにまだ契約が始まってませんって出るから、え朝になんないとダメなのかなと思って、で今日起きてまた昨日か起きてまたアクセスしたわけですよ。したらもう起きてからって言ったってもう昼過ぎよ。したらまだ契約が始まってませんって標準でなるから、あれおかしいなと思って、もうこれもう電話で話すしかねえなと、拉致あかねえと思って、フリーダイヤルに電話したわけですよ。で、事情を話したら、回線の利用自体は開通すればできるんですけど、契約自体は料金の引き落とし日から始まるという解釈で、お客様の場合それが今月の26日なんですと。なので、ちょっと再発行は、このホームページ上の画面からできないんですけども、そういうお話でしたら、こちらですぐお手続きしますんで、つって言って、で、30分ぐらいしてメール来たわけですよ。で、また作業して、で、また Wi-Fi 切って、Yahoo ニュースにアクセスして、そしたら、まだネットに繋がってませんみたいな感じが出て、で、PDP がどうのこうみたいな感じ。もうマジちょっと困ったわーとか思って。でも、削除しちゃいけないってことは分かったから、削除しないで、しばらくちょっとボケーっとしながら一服タバコでも吸うかっつって一服してたわけですよ。したら なんでかわかんないんだけど、iPhone の画面上に、急に、開通させますかみたいな用事が出てきて、それで、させますつってタップしたら、理由はわかんないけど、使えるようになりました。どうですか、稲木。最新版ですよ、これが。うん、フェイス ID が便利だってことがわかりました。あとね、下から上に、アプリを開いて、下から上にスワイプすると、こう、なんつうの、一旦消えるんですよ。アプリの表示が。で、本当に閉めるんだったら、この画面の左下から斜め上に向かってスワイプして、使ってるアプリを出すらしいの、こうやって。なんだけど、この動作がうまいこといかない、まだ。なんかね、うまいこと、なんかね、まだコツがつかめてない。あと、例えばホテルでミラーリングしたいなと思うじゃないですか。それは逆に上から斜め下にスワイプするんだって。まだね、ちょっと馴染んでないんですけれども。とにかく、俺今最新の iPhone 使ってっから。アマゾンさん、俺最新の iPhone 使ってますから、オーディブルどうか。お仕事。
一応言ってくんだけどさ、この20分ぐらい、本当になんか、新しくしたぜっていう向かう、そこへ向かう道を、20分で、20分かけて危機として話してるけど、俺の20分のこの人生、全く意味ない。今の話、一個も聞くべきところない。いや、よくやっいやでも ね,、
うん、
ね途中の 2,3 分の下りはすげえなと思ったんだけど、うん、それ稲垣やったことないこと、
うん、
自分で、
うん、
eSIM に変更する手配をやった上で失敗して、
うん、
でそのコールセンターに電話かけて、
うん、
待ってたらなんとか繋がったっていうその下りは、
うん、
通常ショップでやってもらうので何にも知らなくてもすんなり行くのよ行くし行くどころかやってもらうやつだから黙ってるだけなんだよ
だってほら俺さこの iPhone SE 自体から格安のデータシム使ってっから
だからさそんな仙台行かないでそれに金かける
よ石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ
やり場のない才能大歓迎 B サイでは各コーナーへのメールの他にあなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン音楽なども募集しています作品はあくまでオリジナルであることと著作権は B サイに帰属することをご了承の上どしどし送ってきてください待ってます
あるあるみせあるあるみせこんなことをやってるの知ってるの？あなたの店って、あなたの店って、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
インサイドライ
ブ。稲垣に褒めてもらいましたよ。eSIMの手続きを普通店でやるものだと。ドコモショップなりでやるものなのに、自力でやった。その点だけはすごいと。
違う違う、すごいのはね、もうちょっとすごいこと。
取り返すってね。
どうやって取り返していって、で回線がつながるのかっていうプロセスはなかなか聞けない話なんだよ、
う
ん、
そうなのかなな
ぜならショップでやってもらっちゃうから
ああ。
で誰も削除しちゃいけないものはしませんっていうのが通常9割9分9厘そうだからだから1000人に1人ぐらい削除する人がいるんだけど
ああ、いやきこれから eSIM の設定俺に聞いて
聞かないししないなぜならショップでやってもらう石川君になんか絶対にやってほしい
俺 eSIM の設定もうできっから
できてないんだお店の人が働いてくれるんだからさそのサービスにちゃんとお金払おうよ
いやでもさなんかまあさ安く手に入れられたと思ってんのよ9万円台前半9万1000いくらぐらいだから安いまあマックスいい容量ではないけど252とかだから
それもバカだなと思ったことがあって、ね、なんとかギガバイトとかは2の倍数なんだよ、うん、だから128、
まずう
ん、そしてその倍だから256、うん、
いやでもそれで前は俺126だったから
128
だったから安い値段で倍の容量になってからまあいいかなとか思ってたんだけどこれがさ、ね、これが思わぬ落とし穴でさ つまりケーブルが変わってっから全部買い替えなきゃいけないのよ。
ああそうだよね。
ライトニングで今までライトニングのケーブルでは何本も持ってんだけど。
ああそっかそっか。うん、何 USB-C から
C に変わったのよ。
いいよ全然ケーブルこれあのファイにいっぱい転がってるからもう使えないこれ。これだってさそこに刺さってるそれライトニングでしょ。
うん。
それちょっとその黒いの抜いて。
いやもう俺もともと1本ついてたし本体に。うん、で俺も1本、うん、USB-A から USB-C。に変換するケーブルも買ったんよ。
う
ん、
で、あ、それ CC じゃないから、
そう。
こっちだ。それ挿したら、
あ、これダメだ。これ AC だ。AC だ。でもね、AC でもね、なんかね、接触悪いやつあるんだよね。
だからこっちに C の口あるから、
刺すの。うん。あ、C の口ある。うん、いや、あ、うん、これはねダメだったね。今までさ、
マイクに立て
かけ、あ、ごめんごめん。いや家でさ、だからさリビングで充電するように1個持ってて、寝室とかのやつも1本持ってて、でまあ予備でさ持ち歩くケーブルも何本かあるじゃない。でもともとさ買ってる充電器はさ USB-A の A で使うやつだから、まあまあ、差し口が A だから、まあ、どうしようかなとか、あとまあ今のところ何本か持ってんだけど。まあもっと買い揃えた方がいいのかなとか思いつつ、ライトニングの口を C に変換できるアダプターみたいなのも一個買って、今んとこだからライトニングのケーブルにそのアダプターをつけて充電してるって感じなんだけど。
ああまあライトニング C ね、
うん、
そ
うだよね。いやでまあさケース買ったりさ
そっかあのねちょっとよからぬことが
どうした
今発生した。あのね石川くんが携帯を触るたびに、うん、録音機に当たる
いやいいよ充電にいっぱいあるからいやあとさだからさケースとかさ保護シートとかさ結果なんだかんだでさ余計に1万円以上ぐらいかかるのよね。
まあまあそうだよね。
でしかもさそのワイヤレス充電器も買っちゃったから結果1万5千ぐらい余計にかかっているんだけど、
うん、
まあこれで何年ぐらい持つんだろうね。
まあ C の次が出るっていう発想があるとちょっときついなと思うけど、
なんかでも結局ライトニングしかないんだけど差し口のところはやっぱ使ってるうちに摩耗しちゃうからしょうがないんだって壊れるのは。
あそれはそうだよね。うん、そうそう。
まあだからまあここの差し口がいつ壊れるかですよね摩耗して
でも刺さなくていいんでしょ。だってワイヤレス充電の社会
になってる。だから俺マジでワイヤレス充電中心にしようと思ってこれから
、まあ、ワイヤレス充電のテーブルを持ち歩くっていうのがなかなかね。
あとさこれはごめん俺の偏見なのかもしれないしもしかしたら合ってるのかもしれないけど、ワイヤレス充電の方が時間かかんない。
うん、どうなんだろうね。ワイヤレス充電もやったことがないからわからない。
聞いてワイヤレス充電のこと。
大丈夫聞かない。なぜなら信じてないから。
石川、
ほんま、
ブルンの
B サイドユアライフ。